フィリピの信徒への手紙第4章の10節から14節。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさの差にこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。それにまして、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。お菓子の中、こんな小袋入りのお菓子を食べていましたら、裏にですね、日本食の礼儀っていうのが書いてあって、ああいうところで礼儀を学ばなきゃいけないのかなと思いながらですね、読んでいまして、でその、面白くなってるのが、食べたからこうなったんですけどですね、茶碗の持ち方とかですね、お箸の置き方とかですね、食べる時の目の置きどころなどが詳しく書いてあるんですよ。で、食前食中食後の箸の置き方とかですね、初めて知ったことが多くて、あ、日本食っていうのはこういう礼儀があるんだなって。で、お箸の使い方に関してはですね、悪い例がですね、たくさんこう並べてあって、非常に驚いたんですね。で、何が悪い例かっていうと、お箸を舐めるのはいけないんですね。これ眠り箸といって、これは絶対やってはいけません。で、同じですね、おかずを続けて食べるのもですね、ダメ。これは移り箸という。で、何を食べようかとうろうろするのは、これは迷い箸だからもっといけない。そうなんだとですね。で、遠くのですね、おかずに箸を差し出すのは、これは及び箸といって、これはやってはいけない。と、へえって言って。で、吸い物のお椀の中の身をですね、探すのは探り箸だから、これもやってはいけない。全部自分やってるなと思うんですね。でですね、お料理のをですね、箸でつくのはつき箸だから、これもやってはいけない。で、どうやって食べるんだろうなと思って。で、茶碗の中でご飯を固めるのは固め箸といって、これも絶対ダメだ。へえって。で、これらはみんなやっていけないことだ。改めて言われるとですね、やっていけないことばっかりやってんなと思いました。でもですね、最後に何て書いてあったかっていうと、この礼儀作法は作った方への感謝のためにそうしないのだっていうふうに書いてある。で、それがですね、食べる側の心遣いなのっていうようなことが書いてあったんですよ。食べる側の心遣いっていうのは何かな、作ってくださった人に対するですね、感謝の思いですね、それを心遣いっていうのだろうなと思います。で、フィリピの信徒への手紙っていうのは、パウロが教会から贈り物に対するですね、感謝の言葉をしたためた手紙でもあります。で、今日はこの中にですね、心遣いっていう言葉がありますですね。実は聖書の中にですね、心遣いっていう言葉はですね、ここしかないと思うんですね。他のところにはどこ探してもこの心遣いっていうのがないんです。で、パウロは、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれたと言います。苦難を共にしてくれたということに対して、多分心遣いということを使っているのでしょう。本当に苦しいとき、本当に共にいて、その共にその痛みを負ってくれたこと、負うこと、それが心遣いというふうに言っているというふうに思います。しかし、この前テレビで、いろいろやってたんですけど、日本語の使い方をもうちょっと知りましょうみたいな、テレビで、心遣いと気遣いは違うって言って、へえ、同じことだろうと思うんですよね。気遣いと心遣いっていうのはですね、違うですね。で、その例がですね、出てたんですけど、結婚式っていうのは気遣いでいいけど、葬儀になったら心遣いが必要だっていうふうに例えで話してて、そう言われるとそうかなと思うんですね。で、結婚式のは喜び事だからですね、気遣いですね、とにかく配慮する、それでいいんでしょう。 しかしお葬式になった場合はそれにさらに踏み込んで心遣いと相手がですねその時どういう状況になっているのか、そのことをですね考えてみなきゃいけないっていうふうに、そういうふうなことだろうなと思って、でその葬儀屋さんのですね話がいろいろあったんですけど、その心遣いとはこういうもんですっていうのはですね、喪主の奥さんにですね出棺の時にですねその葬儀屋さんがですね、おにぎり3個渡した、でその中にはですねお疲れが出ませんようにっていう手紙が添えてあった、これのことを心遣いというって書いてあったんですね。ああ言ってたんですね。あ、そうだろうなと思うんですね。葬儀の時っていうので一番大変なのは喪主でですね、出棺の時多分何も食べてないし、これから行っても食べる時間もないんでしょう。でもそういう時にですね、そっとおにぎりが3個手渡されて、お疲れが出ませんようにって書かれてたらですね、やっぱりそれはですね、その人のこと本当に分かってる人しかできない心遣いなんだろうなと思います。多分教会もですね、しなきゃいけないのはそういう心遣いだというふうに思います。気遣いから心遣いができる教会になっていく、これが宣教する教会になっていく一つのポイントかなというふうに思います。パウロは苦難を共にしてくれたことを心遣いというふうに言いました。その人と共に歩むときにその苦しみを共に受け取ることが心遣い。そのようなですね、気持ちを教会はいつも求められている。そのことを覚えながら今週1週間を御言葉をいただきながら過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えられているこの大江教会、その群れが心遣いをあなたと共にし、また苦しみ悩む人たちと共に生きていける教会であるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会演奏信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店をどうか祝福して、そこに働く一人一人を霊においても健康においても守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、どうか一人一人にあなたが寄り添って、あなたの御言葉によって励ましてください。今日もまた礼拝堂の工事が進められていきますけれども、工事をされる方々の上に、主の祝福があり、事故や危害や災いからどうかを守り、この礼拝堂が完成することができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。